はい、ということで、今週のテーマは、事業を一つ作ってみようということだったわけですけども、前回は、自分で税金を申告するっていうのはどういうことなのかっていうことを考えましょうというお話でした。実際皆さん手を動かして確認しましたでしょうか？ずっとサラリーマンで給料天引きされてた人っていうのも多分頭全然ついてってないと思いますが、会社に依存せずに自分で生きていくってことをやっていく場合には、常に変わる税金とか法律は常に調べていかないといけないので、ぜひこの習慣を継続していただければなと思います。私は未だに、いろんな観光庁の、もしくは役所のホームページをもう死ぬほど見ますし、経営者同士の集まりだとそんな話ばっかりになりますし、税理士とか弁護士とかにしょっちゅう聞いてますし、本当に大事です。では、調べたと思うんですけども、申告の仕方ね、白色申告と青色申告があるわけですね。で、白色申告っていうのは、本当に今すぐ出せるものなんですけども、白色申告と青色申告では、基本的な税控除額が違いますので、もうとにかく出した時点で控除される額が全然違うわけですね。もう控除が何だって分かってない場合は控除を調べてください。なので、青色申告の方がお得なわけですね。で、ただ青色申告をする場合には、事業届、もしくは開業届、とにかく私こういう高校こういうことで事業しますぜという申請書を、都道府県に提出する必要があります。で、その期限がありますので、それは、年によって違いますので、しっかり確認してください。いついつまで出さないと、その次の直近の、税申告に、確定申告に間に合わない場合もありますので、すぐ確認してすぐ出してください。私は東京都在住なので、東京都に提出しました。で、その時に、コピーを取ったりして送らないと、控えがもらえないんですよ。役所って控えくれないんですよ。なので、そこら辺はどういうふうに出すべきなのかっていうのは、お住まいの地域の、都道府県の県庁に電話して聞いて、確認した方がいいと思います。私はたまたま書き方が分かんなくて、都庁に電話したら、ついでにコピーと返信用封筒と切手送ってくださいって言われて、あ、そうなんだって初めて知ったんですね。そうすると、向こうが受理してくれたその届け、向こうが受理してくれますよね。で、こっちが原本とコピーを送ると、原本とコピー両方に受理印を押してくれるんです。で、原本は向こうが持って、コピーを、こっちが同封した封筒と切手で返送してくれるわけです。そうすると、自分で何を書いたかっていうのをちゃんと覚えられるわけですね。大事に保管ができるわけです。なので、そういうちょっと細々としたこともありますが、やってみてください。で、申告するときに、もう何が経費だとかそういうことも分かんないよってことになると思うんですけども、必ず地域に青色申告会という税理士が作っている会があります。で、これが安くて、確か年間1万5000円から2万ぐらい、年間ですよ。で、税の申告のお手伝いから助言までくれるんで、もう至れり尽くせりなんですね。で、私もずっと個人事業主の時はここにお世話になってました。で、確定申告の近くになるとですね、行くわけですけども、そうすると、朝一で行って並んで名前書いて、時間内にやってもらえるかやってもらえないかヒヤヒヤしながらやるんですけども、一緒に税の申告書を書いてくれます。で、周りは地域の飲食店のおじちゃんおばちゃんとか、八百屋さん、蕎麦屋さんとかと一緒に肩を並べてやるわけですけども、本当に丁寧にやってくれるのに、年間1万5000円とか、これ破格だなと思って、本当にお世話になりました。今、税理士年間何十万って払ってやってもらってますけども、で、気軽にいろいろ質問しても答えてくれますので、本当にこういう人に最初頼ってみるといいと思います。で、いや、そういうの自分でやりたいですって方もいらっしゃって、実際会計ソフトの弥生とかに入れるのはご自身でやることになると思いますけども、何が経費で何をどういうふうな計目あの項目で計上すべきなのかっていうのは、絶対この青色申告会で聞いた方がいいです。調べてもわからないし、調べる時間があったら違うことに専念した方がいいと思うので、そこら辺はやっぱプロに聞くことをお勧めします。もう私は毎年確定申告の近くになると1日有給取ってですね、もう行きました、青色申告会に。下手すると2日ぐらい有給取ったかもしれないけど。はい。 ね、何が経費になるかってことも普段からよく考えたり、この内容の申告会の税理士に聞いたりしてやってってください。基本的にやっぱり自分の名前が書いてある領収書を常にストックしておくってことが大事ですね。もちろん事業に関連するものです。あ、そうそうそう、そもそも青色申告するときの事業届なんですけども、あなたはどんな事業を行いますかっていうのを記載する欄があるんですが、あそこって思いつく限りいろんなことを書いておいた方がいいです。そうすると1年間の間にこの事業を始めようとか、これもビジネスにしてみようかなっていろいろアイデアが湧いてくるじゃないですか。そうするとそれでも何ですか、青色申告として申告できますので、いろんな項目を書いておいてください。私の場合はですね、その時不動産を一つ持っていて、でこれから多分英語やるだろうなと思ったのと、もしかしたら物販もやるかもしれないということで、その関連のものは全て書きました。英語スクール運営、英語コンテンツ販売、英語コンサル、不動産、管理、不動産運営とかいろいろ書きました。なので、その後 Airbnb を持つことになった時にもこの事業届で行けたわけですね。そこまでちゃんと書いといたんで、そんな感じです。なので思いつく限りを書いてください。ここに書いていないもので税申告したいなと思った場合は変更届を出さなきゃいけないんですよ。事業が追加になりました、削除になりましたっていうやつを出さなきゃいけないので、そうすると受理された来年度からとかってやってると経費で計上できなくなってしまいますので、いろいろ書いておくことをお勧めします。で、じゃあこんなことやったら会社にバレるのかってことなんですけども、ご自身で、まあ申告したときに赤字だと住民税が変わらないので、会社にはバレないです。詳しいことはちょっと調べていただければと思うんですけども、利益が出て、住民税が上がるってなると会社に、あなたが住んでいる、区とか市とかからこの人の住民税は何ぼですって言われると、会社は払っている給料から想定している住民税と違うぞ、おかしいぞってことに気がつくわけですね。そうするとこの人別に収入があるんだなってことになってマークされますので、赤字のうちは大丈夫なんですけど、黒字になったら覚悟をしなきゃいけなくて、ただ対策あります。税申告をするときに、1ページ目の右下に自分で住民税を払いますってチェック項目がありますので、そこチェック入れとけば、本業と副業の税住民税別々に納付することができますので、そうするとバレませんので、そこだけやっておきましょう。ということで、やり方を先に説明しちゃいましたが、何か自分で事業をやってみようということです。なんかとにかくやってみてください。例えば、ワイヤレスに入ってんで英語が得意だってことであれば、例えば英語を教える仕事をしてみようと、とりあえず事業を立ててみてください。そうすると、いつかは多分なるけれども、まだわからないじゃないですか、個人ですからね。なので、それまでに、皆さんが英語を勉強するために、使ったものが経費として計上できるわけです。例えば、この、ワイヤレスプラチナコースの月々の支払いももちろんコンサル費用として経費になりますし、他は例えば英語の書籍を買ったりとか辞書を買ったりしても、それは書籍代として経費が計上できるわけです。また、何か自分の、事業の学びのために誰かにお話を伺う、そのために、お食事しながら、お話しましょうとなったら、その食事は会食費となるわけです。もちろん割り勘にした場合は、割り勘の精算にしないといけないですし、あれですけれども、まあ、そんな感じです。なので、ぜひやってみましょうということで以上です。